沖縄ワッターバンド。ハイサイアワ沖縄ワッターバンド、今回で25回目やいびん。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。アワ沖縄は沖縄県内外海外に住むウチナーンチや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、おいしい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
はい、うちなんちのうちなんちによるうちなんちのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。アワ沖縄ワッターバンドでは、動画でも配信しています。今お聞きのサイトチュラジオのトップページ左にあるクリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真の下、ビンゴビンゴ毎週月曜日から水曜日 PM11 時より生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして動画のページに飛んでくださいということなんですけど、今日動画がちょっと問題ですね。
はい、さいねえ、うん、まつやくと
やばいやばい、深夜テンションの人がいる
ヨラです。
はい、あれ、あ、私の前にいた隣のちえさんいませんね。ということで飛ばしてゆうこです。
メリーメリークリスマス、おめです。
みんな俺のちょっとボケについてこれなかったね。
しかもみんな鼻声だけど、まあこれで沖縄ね、あのどんだけ寒いか察していただければいいですね。
うん、まあ柔軟度ですけど、はい、まあ、風があるからね、体感温度は実際寒いですからね。
寒いですね。さてですね、あの今日は先週ご紹介できなかったメッセージからいきましょう。は
い、お願いします。
はい、メッセージがですね、はい、マイナス思考に付き合うおっさんからです。はい、おっさんじゃないですよ、おすさんです。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
そしてヨン様、先週はかまってあげれなくてすんませんでした。確かにヨン様の提案通り、次はメイドってのもありですよね。うん、でもですよ、その前に先週沖縄に来てたギノワンさんと3人で語り合ったように、まずは残りの3人からでしょう。ちょうど時期的にもいいイベントがやってくるしさ、というわけでヨン様、3人に似合う衣装を発表しちゃってください。これもちえさん同様、リスナーのみんなの要望ですよね。というわけでご3人様一緒にやってもいいし、個人個人でもいいので楽しみにしてますよ。ちなみに浩平さん、先週、はい、俺もなの、ん、これはちょっと文字化けですかね。
あーですね、うん、
多分絵文字かな。うん、的な発言をしてましたが、もちろんですよ、この企画を立案して実行したのはあなたなんですから。そしたらヨン様の発表聞いて、それにするもよし、決めるもよし、期待してますよ。ではでは、この後の放送でのみんなの反応を楽しみにしてますね、ハート、ということでした。
俺企画して立案しましたっけ。むしろ俺触れないでって言ってしまって、まあ、これ記憶あるんですけど、
そう、
とりあえず初めて聞く人に、
ね、ね、
まあ、コスプレをね、
う
ん、してるんだよね。
そう、動画でも配信してるということをね、
ちょっと見てほしくて、あの、はい、僕始めたんですけど、決してねコスプレをね、まあ、逆時計回りで回っていこうなんていう立案はしてない。
まあいいです、事実というものは曲げられます。
そうですね、
権力で、
権力で、
まあまあまあ、天使も悪魔に変わるみたいなね。
そうなんです。はい、まあメイド、まあヨン様のメイド案というものを取るか、うん、何を取るかということはちょっと楽しみにしてていただきたいと思います。
はい、
はい、 で、あの続いてですね、はい、あの先週実は秋田さんという方からいただいたメッセージの中で、はい、あの読めない感じがあって最後だったんで時間もなくチェックできなくてすいません、
はい、
あのですね、
はい、
沖縄にあるキシミールという居酒屋のおすすめのメニューの中から
ジャ
ガカラというものがおすすめですよということだったんですけど、ジャガカラは何ですかという私たちの問いかけに対していただいたお答えがですね、ポテトサラダの上に塩辛が乗っているメニューです。でそのカッコの中にカツオのシュトーという漢字が見えなくて、あの読めなくてですね、沖縄では結構珍しいですよね、
うん、酒 に盗むっていう字初めて見た。
そう
初めて見ました。
で私も初めて見てちょっと読めなくて申し訳なかったんですけど調べました、はい、シュトーというもので、魚の内臓だから、つまりこれはカツオの内臓の塩辛、
はい、
でちなみに沖縄では、ワタガラスというんですよね、
うん、ワタだよね、
ワタが内臓で、スクガラスがちなみに何だったっけ、アイゴ、ちっちゃい魚の、塩漬けなんですけれども、まあそういった、美味しいメニューのご紹介の補足でした、
ね、改めてその今これを分かってポテトサラダの上にそれが乗ってるってちょっと想像できないですよね、
うん、合うんだろうね、
あ、
うん、
じゃあほらほら、じゃがいもの上に乗ってて一口サイズとかだいたい想像するじゃないですか、
うん、
ポテトサラダですからね。ちょっとこれ今度ね、時期も時期だけにキシミール行ったら注文したいと思いますので、
はい、
秋田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもです。
はい、沖縄バッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはバッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。あわ沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。文字では同じありがとうでも言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックではあなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか。沖縄ゆうたらフリート
ーク。はい、このコーナーは気になるけどできないこの話や実は熱い思いがあるのに避けられてしまうあの話、みんなはどう思ってるの、ぶっちゃけトークで語り合おう。
はい、脱線あり答えが出なくてもあり、皆さんもどんどんメールで参加してください。メッセージもお待ちしております。さて今日のトピックですが、
なんだったっけ今日。
こういうでしょうね。
ちょっと待って、俺今超テンション上げて読んだのに。
はい、先週に続いて
ですね、間違って会長出てきたんじゃない。
早速脱線。
はい、沖縄の働く環境についてなんですが、
はい、
そのままですね、入る前にですね、先週も沖縄の雇用環境についてお伝えしたところ、うん、
はい、
宜野湾さんからメッセージが入っています。
はい、ありがとうございます。
はい、メッセージから紹介していきたいと思います。
はい、
いつもの宜野湾さん、神奈川県30代男性の方です。
はい、
はい、お願いします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今宵も放送お疲れ様です。
お疲れ様です。
仕事、先週の放送をクリックボイスで拝聴しましたが、
ありがとうございます。
沖縄の就労状況事情は難しいですね、あ、うん、厳しいですね、
うん、
仕事さえなんとかなれば沖縄に移住したいと考えていますが、うん、なかなか踏み切れず都市ばかり取ってしまいます、うんうん、沖縄の基地が大きな雇用をもたらしている事実はありますが、うん、やはり基地は返還されるべきだと思います。基地返還と合わせて雇用についても政府や国でしっかりと対策してほしいですね、うん、ところで先週のトレビアで話題になってたモアイですが、はい、初めて聞いた時は内地にないだけに実に不思議な制度と思いました。
確かにね、
うん、出資者の誰かが儲かるわけでもなく平等に出資金が戻ってくるという助け合いみたいなところが沖縄らしくていい制度ですね、
うん、ありがとうございます。
今週も仕事で生放送では拝聴できませんが、はい、後日クリックボイスで拝聴させていただきますね、
はい、
それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます、
はいはいはい、ありがとうございます。
一応基地雇用が多いってなってるけど、
うん、
データ的にはそんなに多くないんだよね今ね。
去年までのデータで9000人ですね、うん、まあ多いですよやっぱり、まあ、9000人が失業すると考えたら、うん、多いですね。ただこれもまあね、おいおい取り上げていかないといけないんですけど、うん、この、 あの日本国、
うん、
ね、あの削ろうとしてますからね、あの給与を、
あ、はいはい、
あの基地、基地の、あの基地雇用されてるの、まあこれもおいおいいきますが、そうですね、あの沖縄に住みたいと考えている方結構多いと聞きますが、そうなんですよ、私たちも気軽においでとは言えない事情がありますね、
はい、うん、とりあえず3ヶ月ぐらい住んで現状を把握してみてください、
うん、そうという形で、うん、まあでも沖縄さんは奥様がこちらの方なので、うん、もしかしたらそういった、まあ、そういったこの身内的なことも知って迷っていらっしゃるのかな、うん、まあでもなかなかね、うん、踏み出せない沖縄は、まあ、
正直今はかなり危ないと思う。
そうだね、様子を見つつだね、
うん、
うん、分かりました。まあ温かいメッセージとともにありがとうございました、
木村さ
ん。はい、じゃあ続いて本題なんですが、
はい、
沖縄の働く環境ということで、まあ先週ですね、大きな枠を、まあ、可視化見えるようにするということでたくさんの情報を散りばめてお話ししたわけなんですが、はい、まあ皆さん覚えてますかね。
バッチリです。
うん、本当かよ。あ、ばっちりなんだ。
だって今一番旬なネタよ俺の中で。
そうだね。まあ沖縄には特殊な事情、まあ例えば政治的だとか歴史的地理的なこの事情があるわけですけれども、うん、まあそれらが雇用の関係にも、あ、雇用の環境、まあ働く場所ですねにも大きく影響していることが分かったんですが、うん、前回の放送で一番印象に残っているものは何ですか、お二人。
あれですね、やっぱ。あの中小企業がいっぱいあって、
うん、
で、実際儲かってはいるけど、うん、会社だけが儲かって、
うんうん、
給料が少ないからそのどんなに頑張ってもうまく回らないっていうこの状況、
データね、
そうだったね、う
んうん、が一番僕は印象に残りましたね、
うんうん、レオナさんは、
まあ、1000万以上、うんうん、稼いでる方は結構いるのに全国で9位だったから、
うんうん、9位の 10% ですね、10人に1人は1000万以上の収入、
うん、これ本当かなって思うんだけど、実際10人に1人ってすごい確率さね、
その、 納税者の中からだから、もしかしたら
だって納税者って
そうそう、固定資産税じゃ、固定資産税じゃない、そうそう、働いて稼いだわけでもないので、例えば
だからそれだとしても、うん、周りを見渡して、うん、そんなにいるのっている
んじゃない、ほら
どうかな。
わかんないけど、
うん、じゃあ、ま、モノレール乗ったらほとんど1000万持ってるみたいな、
だからね、本当かって思いますさ、
うん、まあ、
とりあえず若手にはいないと思うんだけど、
そうね、13万人は、
うん、だったら 親世代じゃほとんどの人が、
うん、
それからくらい稼いでることになるよね、
うん、
そうね、だから沖縄の中の13万人は、まあ うん、そういうことになりますね、うんうん、
だけど格差が大きいっていうね、
そうです、ジニ係数と呼ばれるこう格差をこう裏付けるデータでは沖縄では他の他地域に比べて突出している、うん、つまり格差が広がっているという状況なんですが、
うん、
まあ、その中でも多くの人の関心は若者の雇用環境だと思うんですが、うん、まあ、なぜかというと、まあ、若者がこれからの沖縄の将来を担っていくわけですよ、
うん、
そういう意味でも若者の雇用環境というのはすごく大事だとは思うんですけれども、まあ、そのとりわけ深刻とかこう言われる沖縄の若い人たちの、うん、働く意識、 環境について働く環境について詳しくお伝えしたいと思います。
環境についてね、
はい、はい、まあ、働く意識環境についてですね、
はい、
で、キーワード方式にちょっと言っていこうかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、この 10キーワード10のキーワードはいい悪いというものではないです。
これから言うんだよね。
これから言いますよ、はいはいはい、で、完全失業率が高い原因でもないんです。課題の洗い出ししましょうねということで、うん、沖縄の、まあ、課題問題点ですよね、見つけるには背景を理解することが必要ですので、まあ、客観的に客観的に沖縄の労働環境はどうだというものを、まあ、このラジオを通してみんなとお話ししていきたいと思います、
はい、
まあ、もちろん対話形式ですので、みんな質問があったら随時、はい、ということでメールもどしどしください。
はい、
お願いします。
はい、まず10のキーワードです。
はい、
じゃじゃん、
じゃん
給料が安い。
うん、はいはい、そうですね。
ランキングじゃなくてキーワードなんだよね。
キーワードですよ、うん、だからもう一度言いますね、いい悪いではありません。で、失業率を高める原因でもないです、うん、環境ですね。
とりあえず状況を言ってるわけね、はい、
そうです、状況です、
特徴ね。
はい、
はい、
2番目、
はい、
公務員志望が多い。
うん、あ、確かに。
はい、3番目、事務職への強い憧れ。
へえ、事務職。
はい、4番、県内志向。
ああ、はいはい、
はい、
でしょうね。
5番目、学生の遅い就職活動。
うん、もう分かりますね。
はい、6番目、親と同居している人の失業率が高い。
うん、これも分かりますね。
うん、7番、
うん、
大きな企業が少ない。
あ、よくわかりますね、
うん、8番高い企業率、そして高い廃業率。企業というのは起こす方ですね。9番、公共交通機関が発達していない、
うん
うん、
はい、で最後10番ですね、急速な高齢化社会、
うん、
ということになってるんですが、このような、まあ、10個の背景があるんですが、
例えば交通機関はどういった影響が。
あ、いい質問ですね、
はい、
今日はですね、まあ、今挙げた10の中から1番目だけ見ていきます、はい、ですね、給料が安い
いい質問って言われたのにこれは後回しだわ
後回しだよ。しかも
残り9回まあ来週お呼び、まあ、
レジずっこけたけど
再来週
いい質問ですね。それでは
ゆっくりね、
今回は言わんけど
ゆっくり背景洗っていきましょう。
聞いたからさ言ったんだけどさはいはい、
はい、随時質問は、はい、いきますけど、
はい、とりあえず給料についてお願いします、
はいはい、ほぼ強制的に安い給料についてです。
はい、
ですね、まあ、給料が安いということについてなんですけれども、先週覚えてますかね、沖縄の所得、まあ、県民所得は県民一人一人の所得の平均は全国一低いんですよ、
うんうん、
まあ、嬉しくないこの全国一位という記録を保持してるわけなんですが、うん、これはまあ東京都の格差と比べると、あ、格差にすると2倍近くあります、
うん、2倍もあるんだ。
2倍近くありますね。
は
あ、まあ、なんで沖縄の給料が安いと思う、そもそも。
いや、だからさっき、
あ、さっき言ったね、
先週話した通りの
企業の儲けに対して
人件費が抑えられてる
って、抑えられてるということと、うん、他には
能力はまあまあないから、それ相当の給料がもらえない。
他にはレオナさん、
給料が安い理由、
うん、なんでそもそも、
なんでだろうね。
物価が安いから。
そうだね、まあ、うん、まあちょっと厳密に言えばちょっと違うかもしれないけど、
仕事自体が、
うん、
売り上げが少ないから、
うん、
要は年商が少ないから、
うんうんうん、
払える給与が少なくなる、
うんうん、そうだね、
だよね、
うんうん、
一応まあ人件費抑えられてるんだろうけど。
そうだね、まあ、全部当たってますぶっちゃけ、うん、そういったちっちゃい理由が全部重なって給料が安いとなってるわけなんですけれども、うん、まあ、最初に、まあ、沖縄でのさ、うん、サービスに対する料金がかなり安いということが挙げられるんですよ。
サービスに対する料金ってどうい
うこと？例えばサービスさんね、サービス産業さね、飲食業とか沖縄でいう観光産業、観光というかこのホテルだとか、
サービス業に携わる人件費が安いってこと、
うん、人件費じゃない、例えば飲食店に行くさね、
うん、
サービスを受けるさ、
うん、
それに対する料金が安いわけ。
コーヒー代が安いってこと。
コーヒー代か、まあコーヒー代が安かったり、ウェイトリス の人件費に反映、人件費をコーヒー代に反映するさ。
人件費をコーヒー代に反映する、
うん、あ、まあ、そうそう、あの今から例を、分かりやすい例としてホテル業界の例を持ってきたので、
うん、
あのちょっと言いましょうね。沖縄全体で宿泊施設はかなり多いんですよ、
うん
うん、あのホテルいっぱいあるさね、
はい、
まあ、そのホテル業界の例を分かりやすいと思ったので持ってきたんですけれども、
はい、
まあ、あの各ホテル単価、各ホテルにある部屋単価はそれなりに料金設定がされてるんですよ。一泊2万とか3万とか、
うん、それは県外と同じぐらいな感じってこと？
一緒ぐらいです、うんうん、まあ、外国と比べても安くはない、
はいはい、
うん、でただそうなんですけれども、沖縄へ来る観光客の多くが安いツアーやパックを利用してて、
うん、
まあ、それに部屋を提供するホテル側は原価ギリギリで販売せざるを得ない状態なんですよ。
なるほど、
意味わかる？沖縄の環境、
うん、ね、
そうそう、沖縄の環境さ、観光産業が買い手市場なんですよ。もうだから叩き売ってるような状態。
買い手市場って何？
あの買い手市場というのは買い手がちょっと有利、
うん、
売り値とか買い値に影響が強いっていう市場なんですが、
うん、はい、
まあ、それによってホテルの従業員の給料が上がらんさね。あの
安く売ってるからね。
安く売ってるからね。
値段設定、正規の値段っていうか、うん、通常価格は普通に 2,3 万するけど、ツアーパックとかで安売りしちゃってるから、
うん、1万割るとか
利益が儲けきれない、
ね、儲けきれない。そして結局人が辞めていくわけですよ、うん、やってられるかと。給料も上がらんし、
あ、これ聞いたことです
よ。安いし、
JTB が買い占めて安くで、
うん、そうなの。
なんか聞いた話で、
へ、
JTB がそのツアー組むさ、
うん、
ホテルの何ヶ月分とか安くで買う、
あ、まとめて 箱買いっていうの、うん、大人買いっていうの、企業買い、
だから、うん、安く するしかないさ。だから
そうだ、ね、
っていう話なかった？
うん、
航空料金も、
あ、そうそう、航空料金も一緒だね。うん、
要するになぜか観光産業だけで言えば沖縄っていうブランドが弱いってことですよね。
ブランドは、ブランド力はあるんだけれども、
じゃなかったら買い手有利にならないんじゃない？つまり買い手がこれでって言って、売り手がいや、こんなのは絶対譲らなくて、いや、じゃあもういらんよって言われるから、
うんうん、
いや、じゃあそれでってなるわけで
しょ。ホテルがもう、もしかしたら安くっちゃってるってことなのかな。
もしだとしたらもうかなり問題ですよね、
うん、
ブランドを安く売るっていうのはもう非常に問題な、
そうそう、ブランドを、まあ、安く売っちゃってるのかな。
ただでもまとめて買ってくれたらありがたい話ではあるよね、まあ、
確かに、あの、
まあ、売
れ残りとかが出るぐらいだったらっていうあれもありますけど、うん、ね、今話した通りその、
うん、
どんどんそういう 悪循環になって
くる、安売りしてたらね、
うんうん、まあ、そ、まあ、
この仕組みちょっと知りたいね、
うん、まあ、そんなこんなで、
うん、
まあ、ホテルの従業員に関して言えば給料が上がらんさね、うん、
はい、
それでもうやめようやっさってなって、
うん、
で結局人材が定着しないわけですよ、
はいはい、
そうなるとプロフェッショナルが育たない、
うん、
でサービスの向上が期待できない、
悪循環、
結局
給料安いからやめちゃうわけね、
やめちゃう、うん、そしてプロフェッショナルがいないから2万3万で正規に払ったお客さんって嫌だよね、
うん、
でそういうことでサービスの向上も期待できない、
うん、
まあ、結果としてサービス単価も上がらない、うん、で買い手市場のまま、
うん、
で給料も上がらない、
うん、ループ
だ、はい、ループ、はい、入った
じゃあもうこれ買えるにはやっぱり安売りしないことから始めないといけないけど、うん、それもまた難しい話だよね。
難しいで、まあ、そうなんですよ、こう、ね、何がどうっていう答えではないんだけども、うん、まあ、今はそのそういう現状にあると、主要産業の環境さ、うん、観光産業でさえこうだと、
うん、
で、あの一つですね、あのちょっと、あのお伝えしたかったのが、
はい、
お土産などの物産でも稼げないんですよ、はいはい、沖縄、まあ、例えば有名な琉球ガラスなんですけれども、
うんうん、
コストを下げるためベトナムで作って輸入しちゃってます。
あ、はいはい、あります
ね。沖縄の琉球ガラスなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、外で作って結果輸入してるという、まあまあ、そういったものもあって、まあ、これをずっと話し続けると観光産業の在り方というところに話が飛びそうなので、うん、今日はやめておくんですけれども、うんうん、まあ、沖縄は稼げない市場にあると、
うん、
でこういったまあ地域の産業は地域で開発して人材を育て製品を生み出していかないと、まあ、安さと売り上げだけを追求したするような仕組みだと、まあ、沖縄のものづくりに従事している人も育たない、
うん、
そして定着しない、
うん、
でその関係者の給料もいつまでたっても上がらない、
うん、
技術の質も上がりにくい、あの、まあ、サービスも、ね、含めて人材も育たないという悪循環が
うん、
いろんなところで繰り返されてるわけですよ。それがまあ給料が上がらないという背景の一つですね、 安売りしちゃってる、いろんなところで。
まずサービスから質を上げることをすれば、
うんうん、
あそこデイジサービスよかったって言ってから値段高くても来るかもしれないね。
そうそう、だけどループに入ってるわけよ、うんね、そこにいる従業員が給料安いのにこんなのやってられるかって思うわけですよ、
まあ、正当な意見ですね、うん、
そうで結局ループに戻るわけ、人材が辞めていく、う
ん、これどうしたらいいと思う。
これはですね、あのそのために課題の洗い出しってことで今現状を把握してるんですよ、うん、だからいずれ頭のどっかに置いててください。これはまた話し合う機会をちょっと持ちたいなと思うんですけれども、
なるほどね、
まずはどんなことになってるのかということで、
はいはいはい、
今、現状把握ですね、
はいはい、
沖縄のなぜ給料が安いのか、
うんうん、
ということで、まあそうですね、例えば、まあ、リスナーの皆さん、まあ、沖縄に住んでいる方とかに聞きたいんですけど、沖縄のサービス料金ってどう思いますかとかいうメッセージ欲しいな、
うん、あ、
まあ、はいはい、うん、サービス料金って言ったらちょっとイメージが分からないからもっと具体的に言わないと。
そうだね、じゃあ例えば、あ、そうだね、サービスの料金、まあ、じゃあ逆に沖縄以外の方、沖縄に来た時にこう旅行して安いと思うか高いと思うか。
いや、安いでしょ。
安いのかな、
完全に安いよ。だってこっちが逆に行った時高いもん。
あ、やっぱり、
うん、
お、内地に行ったら
料理とか食堂は安いはずよね、うん、定食がすごいびっくりするが高かったけど、
普通にここで飯食べようって言われて入って、うん、これって一番安いのこれっていう感じ、
そうなんだ。
それで言って量はもうクッピナーしかない、
うん、クッピナー怒ってる怒ってる
1200円取られましたからね。
分かる分かる分かる、
クッピナーの林原ですね、
クッピナーでまあ、そういうなんかこう沖縄、まあ、そうだね、じゃあそういった意味での意見をお待ちしたいと思います。
はい、皆さん、よしよし、
タクシーも安いしね。
そう、うん、そうだね、タクシーとか、
ジャーキーも安いですからね、
ご飯食べに行ったりとか、
うん、いろいろ安いはずなんだけどね、
そう、どう思うかね、沖縄に住んでる人と住んでない人と、
うんうん、
まあ、そして、まあ、さっきちょこっと出たので、少し、巻き巻きで行った方がいいのかな、はい、まあ、給料といえば、まあ、じゃあ払う側がどうなのかということなんですけれども、うん、冒頭でも出ましたけれども、沖縄の会社は苦しい、そして儲かってないんじゃないかという、うん、まあ、だから社員に支払う給料も低くてもしょうがないということをよく聞くんですけれども、うん、事実、客観的事実はどうなのでしょうかというところで、さっき出ましたよね、
うん、
これは大久保淳さんの幻想の島沖縄というところの89ページからなんですが、
はい、
まあ、先週もお伝えした通り、沖縄の企業の経常利益率は全国平均より高いんですよ、
うん
うん、つまり会社が儲かってるんですけれども、
うん、
一方で売上高全体に占める人件費の比率が、うん、全国平均より低い、まあ、具体的な例、まあ、具体的というか分かりやすい例を挙げると、100万円の売上高があったとき、全国平均では13万5千円を人件費に回しているのに対して、
うん、
沖縄では、まあ、9.58 ですので10万円にも満たないという結果を出してるんですね。
本当なのかな、
うん、
沖縄企業でも強くなりきれないよね、
うん、
抑えてる割には、
強いですぶっちゃけ。
そうなの、
労組率、労働組合率も悪いですね、沖縄は。だから交渉権がないんですよ、従業員と社長さんというか経営側に対して。
だからそれはないとしても、
うん、
でも潰れてるとこもいっぱい全国じゃないでしょ。
いっぱいあります、うん、
ではそれはなんでだろう、人件費を抑えてるはずなのにって思うわけさ俺は。
そこら辺にまた鍵がありそうだね、
うん、
うん、まあ、なぜかな、
自分だけ儲かってるんだったらさ、
うん、
潰れるのは少なくなりそうなもんだけどさ。
そう、まあ、そうだね、うん、そこの分析も必要だね、まあ、いろんなデータをこれから集めていきたいと思うんですけれども、
また次に取っておきましょうね、
忘れてよ、メモっといて、
今ひらめいた、なぜ潰れるかひらめいた、
あ、そうなんだ、
うん、
オッケーオッケー、まあ、
じゃあ、まあ、
うん、そうですね、
こんぐらいで、
まあ、今言ったことから、まあ、沖縄では従業員の給料がどうしても低くなる構造になってるわけなんですよ、
うん、
いろんな切り口から言ってもね、まあ、つまりこう給料は低くて、まあ、経営者はまあ、もらってるんじゃないかというデータもあったりしてですね、
うん、
まあ、そういった沖縄の給料が安いという環境についてお伝えしました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、ラジオのリスナーの方たちも沖縄の安い給料についてどう思いますか、まあ、安い給料の背景他にもありますか、あると思いますかということで、メッセージお待ちしております。
はい、沖縄ユンタクフリートークでした。
あわ沖縄。この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、レオナです。
ゆこです。
声です。
聞こえたかな。
はい、沖縄あれこれ沖縄系紹介コーナー、
はい、
今回は沖縄トリビアンですね。
はい、再びやってまいりました。
はい、浩平さんお願いします。
は
い、
今日はですね、
はい、
歴史の中から沖縄のトリビアをご紹介したいと思います。
はい、
ですね、首里城時代ですね、琉球政府より前、
うん、
首里城、沖縄が統一された頃の王様、うんがどんなやって、
うん、
あ、ごめん、ちょっと疑問になってしまった、そこをちょっと紹介します。その時代の王様のシャンプーは、うん、なんと卵、生卵、
シャンプー
生卵、
パキパキじゃないの。
うん、すごいんだよ。
なんでよ。
じゃあちょっと補足しようね、早速。
早速
ね、まず卵であって黄身は使わない、はい、白身の部分のみ。
余計なんかパキパキそうだけど。
うん、それで塗りたくるわけ。しかもほら昔の王様って髪長いじゃん、ね、
はいはいはい、
であれで、うんうん、まあ、1個とかじゃんよ、何個も使って、
うん、
トロトロトロトロトロトロトロトロ、
これで洗ってるの。
そう洗ってるの。
よく気づきました。洗い流しません。
おう、
そこがまたびっくりですよね。
やばいでしょこれは。
だから
腐るさ、
そのまま、ね、じゃあ一応塗ってたまま終わるんじゃなくて拭くだけなんですよ。トリートメント兼ねてるみたいな、
でも匂いとハエがきそうじゃない。
そこはまあ王様だから誰も臭いって言えないみたいな
ね。ちょっと発酵してるよみたいなね。
はい、そうなんですよ。
そのいずれは水で洗い流す時が来るわけ。
来ないと思う。
おお、きつい。
そもそも入浴が、
あ、そっかそっか、
風呂別だわけ、シャンプーと入浴は。
ああ、
当時
じゃあうちらが思うシャンプーという概念じゃないんだ。
もうシャカシャカじゃない。
へえ、
昔の人は頭洗わなくても毛生えてたんだろうね。
でもなんか、くちゃでやってたとか聞かない？泥みたいので。泥パックみたいな感じで。
王様がですか？
いや、わからん。一般の人だと思う。
王様のとりあえずシャンプーは、白身？
あ、白身なんだ、しかも。
白身。黄身はだから使わないです。
うん、使わない。白身？
入浴は入浴で済まして、濡れたまんまで。
今度やってみて。
あ、いや。これで、ね、この長さで。
だから効果が、なんか、ツルツルだったとか。
いや、ツルツル、まあ、どうなんでしょうね、
でも、匂いが濃いね、やっぱりね。
多分あれだと思います。いや、ほら、関取の、今、あれ、綺麗に見せるじゃないですか。あんな感じのものを、
油の代わりか。
当時は代用してたんじゃないかと、思うんですよね。で、ちなみに、また補足に、
はい。
黄身、気になりません。じゃあ、黄身はどうしたのかと。うん、
食べた。
側近がちゃんと食べてたみたいです。
黄身だけ。
そういう記録も残ってるんだ。
しかもさ、毎日何個も食わされてる側近さんみたいな。
毎日いるの。ん
だ、うん、毎日だと思う。って王様よ、王様よ。
へえ、うん、でも相撲取りだったらあんまり洗わないって言うよね。
そうっすね。
あ、そうなんだ。やっぱり
見たよ。
長いし一個一個こうやるのが大変。
椿アルバラだっけ、なんだっけ、分からんけど。
うん、
レジ洗いたくなりそうだね。
かゆいと思う。
ああ、どうなんだろう、ちょっと想像でき
ない。王様よ、白いなんだ、黄身じゃないとこなんていうんだっけ、白身、
う
ん、白身でやった後に王冠かぶってたわ。
はい。
ええ
ー、だからあれっすよ、一応拭きますよ、
うん、
トロトロにべちょべちょにした後、
乾かしてる、
って拭いて、
うん、
整えて、はいって。
ちょっと王冠の DNA 鑑定みたいな締め
ついてたかどう
か。まあでもだからね、ほら、身なりをきちっとする点で固めるのが、まあこの害がないっていうか影響がないのが白身ぐらいだったんじゃないですか。いろいろあったとしても。
いたんだ、なんかチャボとかニワトリが。
いるでしょ。
いたんだやっぱり、うん、なんか現代のものって感じしたけど。
いや、いるでしょう。
ちゃんとでもなんか、今もやる人いるみたいよ。
まあ、あれ聞くよね。
うん、
そ
う。あの、ヘアパック。
うん、ヘアパック。
うん。
え、これ沖縄の文化なの？
いやいやいや、あ、わかんない。あのね。
全国的に、
うん、全国的に。え、もう、出したら世界的に。
卵成分配合とかよくあるじゃん。うんうん、シャンプーとかで。
じゃない力の文化かね、これ。
ああ、どうなんだろう。沖縄が輸出したかもよ。
うん。まあ、どっちも三振みたいな。
うん、三振みたいにこう、大陸へ渡った、大陸じゃない、大陸から来たものを日本国へ渡ったかもしれない。
でもあんまり広まってなさそうだね。
ね。やってなさそうね。
うんうん。
どうなんでしょうね。面白いな。
うん。っていうトリビアンでした。はい。じゃあ皆さんまとめましょうね。何の話しちゃった場合ってごっちゃになってる人のためにもう一回言いますよ。
はい。
首里城時代の王様のシャンプーは、卵の白身。今日何兵
ああ。
何派や
は、まあ、早。早、早、早。
引く。
じゃあ、早、早。本当に、うん。ちょっと想像ができんけど。
うん。
あの王様や、あの王様はやってたんだと思うと。
ありがとうございます。
はい。
フォローどうもどうも。はい。
はい、じゃあいいかな。
はい、以上です。
沖縄、あれこれ、沖縄トリビアンのコーナーでした。
はい。
あわ沖縄。この番組は、沖縄県内外、海外に住むうちなんちゅや、沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか？音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか？
はい、メッセージの紹介お願いします。
お願いします。
はい、メッセージですね。
はい、
あ、ごめん、ちょっと咳が、マイナス思考に付き合うおっさんからです。はい、はい、沖縄県30代男性の方です。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
あれ、聞き逃したのかな。ちえさんは今日どうしたんですか？忘年会かも、忘年会か、もしくは誰かさんみたいに風邪をひいたとか。あ、わかった、今いる3人の衣装を4様と決めてるんですね。うんうん、納得です。
引っ張るな。
いい衣装を選んでるといいですね。ではでは、この後も楽しく聞いてますね。
ありがとうございます。
はいはい、
ちなみに聞き逃してますね。あ、そっか、いないしか言ってないね。あ、ごめんなさい。
説明はさっきはできなかったんだよね。
そうですね、
今向かってるそうです。
さあ、間に合うか。受ける。
今メロスになってますね。
そうですね、まあ、どしどしメールください。
はい、よろしくお願いします。
はい、他には大丈夫ですか？
うん、今大丈夫ですよ。
なんか早く終わっちゃったね。
早く終わった、そう、寂しいので。
じゃあ、
メッセージください。
まあ、ちえちゃんが向かってるっていうことで、
うん、
実は来週はね、
はい、
ちえちゃんが今日来るっていうことなので、
うん、
日本撮りということで。
そうです、来週だけ、
来週はちょっとメッセージが ね、
うん、
お読みできないんですけども。
はい、
うん、1本目ちえちゃんが2本目に間に合ってくるかどうか分からなかったので、
うん、
ちょっと紹介していいかどうか分からなかったんですけど。
そうですね、まあ、つまり今週に来週の分を録音、
はい、で放送は来週通り
7
時からっていうことですよね。
うん、でもしメッセージというか、メッセージいただきたいんですが、だから次の次にいただきたいと思います ね、まあ、すね、生放送の時に。
はい
はい、
はい、それではメッセージ紹介のコーナーでした。あわ沖縄。この番組は、沖縄県内外、海外に住むうちなんちゅや、沖縄を愛するすべての人へ、
今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
絶対継承ウチナー口、
はい、さい、レオナです。
ゆうこです。
メリクリコウヘイです。
あ、もうなんか名前をね、ちょっとね言っていきましょうってことでね、う
ん、なんかちょっとね、あの
まだ慣れてないんですけど、
慣れてないんですよ。
はい、絶対決勝ウチナー口のコーナーです。
はい、お願いします。
はい、それではいつも呼んでいる海外のウチナンチュに向けて、メッセージを見たいと思います。はい、さい、ウチナー、ヤマト、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ボリビア、キューバ、アメリカ、ハワイ、ドイツ、コスタリカほか海外に面せるぐすよ、中ウガナビラ、レオナヤイビーン、ウガンジュウアチミセービーガヤ、またチューンユシリティチャービタン、ユタサルブトウニゲーサビラ。はい、さい、沖縄日本海外にいらっしゃる皆様、ご機嫌いかがですか。レオナです。お元気してますでしょうか。また今日もやってきました、よろしくお願いします。はい、なんか俺、あ、そうだそうだ、このメッセージの、文なんだけど、補足というかね、説明として。
はい。
ウアンジュ、ウアチミシエビーガヤったらさ、ウアチミシエビーガヤっていう言い方以外にも、
はい。
元気ですかっていう、して、元気していますかっていう表現で、はい、ウアンジュ、シミソウチョイビーガとか。
なんかちょっと難しくなりましたね。
あの、ソーンだったでしょ。
ああ。
ソーンの、
はいはいはい、
ウーフー表現すればいいわけよ。今回は載ってないんだけど、
うん、
ははは、
あ、ソーイビーンとか、
そっちの方が
シミセイビーンの
敬語になるってことですよね。
いや、まあ、あの、眼中されてますかっていうか、元気に頑丈にお歩きになってますかっていうか、どっちでも、
あ、
まあ、同じ意味を元気ですかって意味なんだけど、
はいはいはい、
まあ、そういう言い方もありますということでね。
うん、なんか面白いよね、うちの口ネイティブの方々は、うん、日本語に訳せないってよく言うんですよ。
そうね、日本語で、うん、
表せない、
あれてますかって、
うん、そう
聞かないもんね、うん、
日本語に訳せない表現がたくさんあるみたいで、
直訳するしかないという、
うん、そうそうそう。で、あと日本語にない発音もいっぱいあったりして、
あ、そうだね、
未だにうちダメ出しされる
ね、
うん、
なんかあいうえおもさ、
うん、
喉を閉めてから発音しなさいって言った、
あ
の、うう
そうそうね、
うじゃないってうーとか、
と
か、
かっこいいんじゃない、今できてたんじゃない、
感じって、
うん、
いとかじゃないんだって、
じゃないね、うん、あとわとかわよとか言うさ、うん、うちらが言ってるわよって言ったら豚っていう意味って、
あ、言ってたね、
ね、わよって言ったら豚よみたいな、うん、お前豚かってよく言われるわけ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
わの発音もいけない、まあ、さて、ね、はい、行きましょう。
はい、今日はですね、うん、あ、そっか、ブログを開いてもらえますか。
お願いします。
あ、沖縄ワッターバンド、私たちの沖縄って英語で青沖縄を Google で検索してもらうと一番目に来ると思います。うん、で、今日はですね、来週の分も用意してましたので、
はい、
2個目の記事ですね。
あ、2個目の記事、
はい。はい。上から2番目の記事。
うんうん。これかな？
ですね、内縄口、アン、あるの活用ってなってますね、はいはいはい。そちらをちょっと開いてみてください。青沖縄 .tida.net です。はい、開きましたでしょうか？とりあえず今まで、ヤン、スン、ソーンをやってきたんですけど、今回のアンをマスターすれば大体の語尾表現を、まあ、使うことになりますので、まずそこからやっていきたいと思います。
はい、
まあ、ヤンが何々、ダーだった、
うん、
スンがするで、
うん、
ソーンがしている、
うん、
アンがあるということね、まあ、よく語尾に使う、
うん、
使いやすいというかね、
うん、
で、まあ、下が表になってまして、1番から5番まで、ありますけども、一番下がタメ口で、一番上の、ウーフーの最上って書いてるのが、一番丁寧な敬語。
はい、
で、普段は3番のウーフーの中を、よく聞きますね。
うん。
はい、まあ、じゃあ、早速例文に行きたいと思います。
お願いします。
これがあればいいのにな、売りが あ、いいね。マシヤンヤ。マシ。で、売りがあれ、マシヤシガヤでもいいんだって。
うん。
いつもあの、アラカチのターリーっていう、先生から習ってきてるんですけど。
はいはい。
それをちょっとあの、僕なりにまとめて紹介してるんですけど。はい、あ、いいねとあれね。ヤンヤとか、ヤシガヤって。
うん。
これは、どんな時これっていうようなものじゃなくてもお好みなのかな、感覚的に。
うん、日本語でも、同じような、
そうだねとかそうねとか、
そうだよって言っても、うん、そうだねって言っても、うんうん、変わらないように、
うん、そういうお好みというかニュアンスの違い、うん、
多分これはニュアンス的な違いもないと思う。
ああ、そうなんだ、うん
うん、例えば、疑問形の表を見てほしいんですけど、あが、あみ、あんなって一番下のいい日の方に書いてるけど、これみんな上の方も書き忘れたんですけど、アンディがアンディミアンディナっていう2番はね、
うん、
全部ガーの代わりにミーでもうんなでもいいんだけど、
うん、
意味がこれは変わってくるんですよ。ガーが普通の疑問文で、はいはい、うん、アミって語尾がミになると
疑問、
強い確認、
ああ
で、アンナって言ったら軽い確認、
はいはいはい、
だから目上の人にアミって言ったらつけんこってる感じになるわけ、失礼な感じ、
うん、
そういった感じでニュアンスが変わってしまう、意味も変わってしまうのもあるんですけど、うん、で2番、今日はラジオがあるので楽しみだ、昼夜ラジオアクトイーリキサッサーか、
うん、
イーリキサイビーンで、イーリキサイっていうかウッサッサーウッサイビーン、
うん、
イーリキさんとウッサイビーン、ウッサンだったかな、まあ、ほぼ似てる意味、うん、嬉しいと楽しいで似てるさね、
うん、そうね、うんうん、
で、ラジオアクトアンプラス何々ので、
うん、
っていうのでラジオアクトってなっちゃうみたい。これ今アンの練習さね、
うん
うん、あるので、わかりますか。
はいはいはいはい、
なるほど。じゃあ、はい、3枚いきますよ、
はい、
仕事がなければご飯食べられない、
うん、
仕事ねえらんないね、無能かまらんしが、かまらん、無能かまらん、
うん、
これどっちでもいいんですけど、語尾はしがってつけると、けどって感じで、なんかあの物食べられないけどっていう表現は多分日本語ではなかなかしないと思うんだけど、
うん、
まあ強調する意味でつけるんだよっていうふうに習いました、
うん、
食べられないさみたいな、強く言ってるって意味なんだはず、
うん、
で、仕事ねえらんないね、ねえらんがさ、アンの否定形のいい日、一番下の否定形ねえらんですね、
うん、
でないねが仮定形の使い方ね、うん、これはアン、の仮定形だったらねえらん、ねえらんねえなんだけど、あいねえとかねえらんねえなんだけどね、
ねえらん、ね、ねえらんないね、
ね、ねえらんないね、うん、規定の仮定で、こういう言い方になると、
うん、
何々ねえってなったら大体が家庭系、ほら、うん、家庭系ないアイねえ、アンディねえ、アイビーねえってね、ねがついてるでしょ、
うん、
語尾にね。はい、4番目いこうかな、時間大丈夫かな、
うん、
もうちょっとだね、
うん、大丈夫です、
はい、昔はメガネがなかった、昔ガンチョンねえランタン、
うん、ねえランタン、
うん、昔は昔、昔が昔が昔だけど、シェーってほら A がついたら、昔はと同じ意味、
うん、
うんじゅとうんじょうみたいな感じね、
うん
うんうん、で眼鏡、眼鏡がメガネさね、
うん、
眼鏡ね、眼鏡が眼鏡になるわけよ、眼鏡のうんがさ、もと同じになるんだって、
うん、
眼鏡ねえらんたん、ねえらんが、あんの否定のねえらんさね、
うん、
ねたんがついてるから過去形になるわけよ、
うんうんうんうん
うんうん、
タンって使うでしょ、行ったとかタね、
うん
うん、で5番ね、昔はフォークもなかったので手使ってだったよ、昔フォークンねらんたくと、
うん、
ティー時間やたんど、
うん、これは一番しっくりくるね、しっくりすね、
うんうん、なんとなくわかりましたかね、
うん、
時間大丈夫ですか、
うん、大丈夫ですよ、
じゃあちょっと練習します。
はい。
じゃあ1番をゆうこさんお願いします。
うん、はい。 一番っていうのはこの例文ですよね。
はい、例文の一番。
売りがあいねマシやん。
日本語も読んで。
ああごめんなさい。これがあればいいのにな。
うん、
売りがあいねマシやんや。
うん、そうそう。
合ってますかね発音というか変な。
まあ。俺なんかの弱点は、うん、イントネーションはちょっともう、
そうだよね。
あの、なんていうの、ネイティブの世代じゃないから、
うん、
その都度もう、親から習うしかないよね。
そうだね。うん、だねあと、売りがあれましやしが、違う、売りがあれましやしがや。
ああ、あるならね。
うん。という感じですかね。
うんうん。うんうんうん、そうそう。売りっていうのがこれね。
うん。
あれはあり。
うん。うん、
じゃあ、じゃあしっくりったという5番言ってみる。
はい。昔はフォークもなかったので手使ってだったよ。昔フォークねーランクトゥ
ねーランタクトゥ
ねーランタクトゥティー時間やたんど。
そうそうそう。でヤイビータンドだったらちょっとウーフの3番敬語になってるわけね。
うん、
やたんどだったらちょっとタメ口ね。
うん
うん。オッケーです。
はい。
はい。じゃあまた次に行きましょうかね。もう締めて大丈夫ですか、
うん、はいありがとうございます。
はい、そっか、まあ来週もね他の、 あの語尾表現をまた入れたいと思います。
はい、
はい、絶対継承うちなぐちのコーナーやいびーたん。
あわ沖縄。この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック。携帯からはチュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックではあなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか。キジムナーの独り言。
キジムン危険なものシリーズ、あるカニがこう思ったら怖いぞな一言、挟むよりも殴った方が早いだろうと思うカニ。
この世界は
大丈夫と思ったのによ。動き出してしまった。イメージごっこで。
一応ぶっちゃけさ、でかいさね、なんかすごい。あ、絶対こんなった方が痛い。
こっちでちょっとみたいな。
多分そっちの方が魚とかも一瞬フラッとくると挟むとかよ。
チクチクって。教えてあげたいね。
本当に。その中には多分いると思う。気づいてるやつらが。
はい、
はい、
メッセージありますか。
あのメッセージありがとうございます。はい、東京都40代男性の鳥さんからです。は
い、いつもの鳥さんですね。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
今宵もお疲れ様です。
お疲れ様です。
明日は何の日でしょうか。
はい、
早朝からの仕事に備え落花生で有名な県にて夜を過ごしております。
どこだ。鳥取だった。
わかんない。え、なんだ、わからん。あの、ちょっと、
ちょっとね、
どこ、あの、な、謎なぞですね。ちょっと、あの辺かなということで。
あの辺で覚えてわからんでしょ。はい、まあ、お願いします。
第2のクイズが明日は何の日でしょうかということで、はい、まあ、あの誕生日ですよね、バースデー。
はいはい、
うん、我が国の、
我が国の、はい、はい、 さて私が沖縄へ赴いた時、山下町の洞窟に泊まっているのはご承知のことと思います。
そうです、
が10年ほど前船乗りをしていた時は別名鳩場を望む旅館を常宿にしていました。休暇中の散財でもありましたが、30代前半の、若造の客には横着なベルボーイが目につきまして、宿泊をやめました。
サービスが悪かった。
ああいうホテルでも従業員の入れ替わりが多いのかなと思いました。それに引き換え国際通りのシシリナ派の荒城さんは、
新庄さん、ね、
新庄さんかな、関心関心どこでしょうね。
シシリナ派って何屋さんなんだろうね。
これもホテルなんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
ちょっと
あシーサーインかもしかして。
あ言っちゃった。
あそっか、
言っちゃった、言いますね、言っちゃった。
あみんな知ってた。
怒らなかった。
今言われて
る。 あそういうことね。はい、おしゃれなちょっとひねりでしたね。
はい、
全体的には物価は安いと思いますね。もうちょっと、とってもとってもっていうのもうちょっとこの高くしても良いのではとも思います。
はいはいはい、
ディープな話では私め宜野湾の森川付近に住んだ経験があります。近郊の某所に駐車場があり、はい、働いている同年代の女性との立ち話には、はい、沖縄の離婚率と仕事の厳しさをほとほと感じました。
なるほどね。はいはい、
若かりしい時の頃袖すり合った方々はどうなさっているのでしょうね。今年最後のお便りかもしれませんが、
はい、
番組各位並びにお聞きの皆様、来年もまたよろしくお願いします。
はい、
それではまたやっさいということで、
はい、
ご丁寧なメッセージ。
そうですね、
鳥さん本当にボキャブラありますよ ね、
なんかね、袖すり合ったってなんかいいね。
いいね、
なんか美しいね。
美しい、
すごいな。なんでこんなひねり思いつくのかな。ちょっと尊敬するよ。
洞窟にやっぱり、ね、住んでるだけあるな。
しかも森川近辺にも住まれてたんだ ね、
そうね、いろんなところに。
じゃあウカウカもね、うん、森川
神出鬼没、鬼没
ジミーとかね、うん、言ってたんでしょうね。
いやもっとディープなところかもしれないですよ。
めっちゃ人生経験豊富な方ですよね。
いろいろ聞かせてほしいですね。
はい、ここも、
まあ、そういう鳥さんが言うには沖縄のサービスはもうちょっと値段を上げてもいいのかという、まあ、
確かにね、それがなんか当たり前だった時もあるけどね、今はそういう状況じゃないよね。
そうだね。ですね、これは続いてメッセージです。
はい
はい、
マイナス思考に付き合うオスさんからです。
はい、ありがとうございます。
皆さん、
はい、
今宵もお疲れ様です。
お疲れ様です。
ちえさん間に合いませんでしたね。衣装の打ち合わせどうなったのか聞きたかったのに。
マジさ、
まあ、楽しみに待っときますよ。
はい、
キチムナコニコーナーはカニさんグーが出ません。挟むのが最大の攻撃ですよ。なので今日のキチムナは20点です。以上、ではではおやすみルキーウェイ
ウェイウェイ。ちなみに何点満点なのかね。
これは違うんですかメッセージ。
これは違いますね。
ああ、
そんな感じで皆さん
みんな、ね、衣装気になってるみたいな。みんなっていうか、まあ、1人か2人で
約3名2名いける。
まあでもな、忘年会シーズンにも限らず。
そうですよね、ありがとうございます。
いただいて本当に、
皆さん本当にありがとうございます。
はい、
はい、
さてさて、
じゃあ締めましょうか。
こう、年とともにこうね、師走ですね。
あれでもね、いざ締めるとなると下手だよね。
なんか言おうとしたけどやめたみたいな。
やめた、うん、さてさて、はい、来週は、
来週はちえちゃんが一応参加してくれると思うんですけどね。
はい、うんうん、
はい、
うん、そうですね、ステンマの話でしょうか。
どうでしょうかね、うん、ちょっと楽しみです。
はい、
はい、この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。
皆さん良いクリスマスを。
はい、おやすみバイ。
僕らに心がちぎれそうだ世界は